さあ、ちょっとまあ、どうせだったら、一人暮らし話に少し戻したいんだけど。
そうだよ、戻そうぜ。うん。
まあ、のんぶさんにもね、話聞いてるんだわ。
そうだよね。うん。
それはね、がっつり、こう、一人暮らしの生活術みたいな話を聞いたので。
素晴らしい。
うん。まあ、それを、じゃあ、とりあえず一回挟みますか。
挟みましょうか。
はい。じゃあ、
ちょっと挟むっていうのは、みんなで聞いてみるってこと？
あ、うん。それにしましょう。
ああ、いいね。
はい。じゃあ、一旦停止します。
はーい。
じゃあ、始めます。
はい。
はい。というわけで、ちょっとミニコーナー的に、今日は、いつもリスナーでメールをくれるのんぶさんに来ていただいてます。どうも。
あ、はい。現代問題の、リスナーののんぶです。
はい、どうも。のんぶさん、僕らと、僕とマリンとかと同い年で、同い年？
うん。
まあ、同じ学年。
そうですよね。
はいはい。
う
ん、で、今度、就職でしたっけ？
そうですね。
はいはい、はい。
3月で、卒業して、
はいはいはい。
大学卒業で、4月から、はい、社会人です。
社会人。社会人はどこで働かれるんですかね？はいはい。
場所ですか？
あ、場所ですね。
場所っていうか、
はい、
今までは、その東京の方の大学に行ってて、うんはいはい、で、就職は地元の、九州の、
はいはいはい、
大分県の方で働きます。
はい、僕も、実は生まれが大分で、微妙 な、
ね、
はい、縁があるんですけど、また、僕とマリンとか、大分に旅行に行くときは、ちょっと、ぜひ、
はい。
はい、案内してください。
ぜひぜひ。
はい、
大分に、で、生まれただけ、
はい、大分の別府で生まれて、その後、小学校の1年生のときまで別府で、過ごしてましたね。もう。
あ、そうなんだ、
はい。毎日温泉に入ってましたよ。
ああ、いいですよね、別府は。
はい。
本当に。
もうそこら中から温泉が出てるんでね。
小学校1年生で、じゃあ引っ越して、
そうですね。
東京に行ったんですか？
東京の、はい、そうです。そんな感じです。
あ、そうなんだ。私は、
はい、はい、はい。
小学校1年生まで東京にいました。
うん、あ、逆パターンですね。ちょうど入れ違いにこう。あ、そうなんですか。ねうん、で、それで大分に来て、で、はいはい、
小学校1年から、
はいはい、
1年まで東京で、
はいはい、
で、その後千葉に行って、
はははは
で、その後、はいはい、鹿児島に行って、
はいはいはいはい、
で、その後、大分は4年間だけです。
あ、そうなんですか。
うん。
あ、なるほど。で、その後、東京で。ですか。
うん、進学で、
はい、はいはいはい、
出てきてまた、はいはい、
進学するときにまあ一人で初めて一人暮らしをする感じ。
あ、はい、
はいはいはいはい、なるほど。で今日のテーマが実はそのまあ、今一人暮らしのまあ生活術じゃないけどもなんかうん、やるにあたってなんか知恵的な部分を少し話していこうっていうちょっと実験的なというか
、はい、
テーマにしようかなと思ってるんですがどうでしたかその東京での一人暮らしってまあどっからでもいいですが
どうですかねなんか結構私の場合は適当にやってたんですけど、はい
まず、まあ、部屋探しから多分始まると思うんですが、
部屋探しは、
はいはい、どうでした？
なんだったかな、なんか、
はん
は
ん
大学、その受験の時とかに配って
はん、はい、はいはい、
席したの、外で。
はいはいはい。あ、外で。
住宅情報とか、
はいはい、ありますね。
それで、見て、で、最初は、なんか学館ってわかりますか？
学館。
はあ、なんか学生会館って言って。
あ、はい、はいはいはい。
なんかいろんな人がいるんですよ。なんか地方からみんな出てきてて。
はいはいはい。
で、大学生もいれば、短大の子とか、うん、専門学校生とか、あと浪人生とか。
はいはい。はい、はい。
うん。 もういろいろいるような、なんて言うんだろうな、なんか寮みたいなところに、最初はそこに2年間住んでたんですよ。
あ、そうなんですか。へぇー。
それで、
はいはいはい。
その時は、なんかご飯とかは、なんか食堂みたいなところがあって、
はいはい。
そこで結構食べたりしてて、
へぇ
ー。そこはだから結構便利だったんですけど、
結構まあ、じゃあ、お金も安く、割と。
どんぐらいだったかな。でもそんなに安くないか。6万5千円ぐらいで。
がっつり取りますね。はいはいはい。
で、管理費が2万円ぐらい。
そんなに。あ、まあまあ、でもそっか。
でも東京だったら多分。
うん。
このぐらいになるかな。なる
ほど。そっか。まあまあ、でも、安心といえば安心か。まあ。
うん。そうですね。なんか、はいはい、女の子だとやっぱり親とかが心配するから。
うん。うん、ですよね。
うん、なんかそういうところに結構最初みんな入って、
はいはい、で、まあ様子見て。
なんか、そうそうそう、で、慣れてきて、まあ出るみたいな、うんうん、なんか門限があるんですよ、そういうとこって。
ああ、まあでしょうね。
そう、で、やっぱ間に合わなくて、よく破ったりしてて。はい
はいはい、なるほど。で、まあそういう微妙な不便さもあって、2年経ったら出たっていう。
そうですね、うん。はいはいはい、で、だから、なんか、その、学生会館の時も、なんか部屋にちょっとしたキッチンみたいのがあって、料理はちょっとはしてたけど、結構やっぱ出てから、全部、やるようになって、
はいはいはいはい。あ、じゃあ出てからまあしっかり自炊を始めるという。
そうですよね、うん。そんな感じだったかな。
なるほど。まあじゃあちょっと料理の話に少し入っていきたいんですが、
はい、
なんか、どういうメニューで自炊してました？
メニューですか？
メニュー、なんか定番メニューとか、まあ割とよく書いてたとか、なんかあったりします
か？なんだろう。なんかでも基本的に、なんか和食、
う
ん、
あ、和食。ほうほうほう。
で、なんか本当になんか冷蔵庫にあるもので、
うんうん、
なんかやるみたいな、なんか。
まあ、まず、まあ、ご飯は炊きますよね。
うん、うん。
で、冷凍とかにするんですか？
あ、そう、ご飯は、はいはい、そうですね、なんか、時間の節約。
はいはいはい。
ってことで、ご飯は、バーって、一番多めに炊いて、で、ジップロックで、に詰めて、
はいはいはい、
で、冷凍。
冷凍。はいはい。
バーっていっぱいしてました。はいはいはい、
僕もまあそんな感じですね。
ご飯の時も、うん。でも多分西島さんの方が、結構なんか節約、みたいなのに、やってそうだから。
節約というかまあ、ね、なん必要に迫られてというか。
うん。なんか私は、結構なんか、
はいはい、
なんだろう、
うん、
健康面とかを考えて、
あの味噌汁はその簡単にできる、うん、あの普通あのなんか小分けにしてある味噌汁とかでした？
あ、なんかそういうのも便利だけど、
うんう
ん、普通に味噌買っておいて、
はいはいはい、
でなんかなんだろうポットとかあれば、
うんうん、
あと夜間のお湯とかで、
はいはい、
別に鍋とかで煮立てないでもマグカップに大さじ1杯味噌を入れて、
はいはいはい、
で、ワカメの、なんか乾燥のとか入れて。
はい、はいはい、増えるワカメ。
うん。はいはい、あと、なんだろう、キノコとか、を、もう冷、安い時とかに買って、
はいはいはい、
で、冷凍しとくでしょ。あの、根元切って。
はいはいはい。
で、だからそういうのとか入れて、お湯ジャーって入れて、
はいはいはい。
とかそういうのが結構簡単に、できる。
いいですね。はいはいはい。
うん、方法かな。
いいですね。僕なんかもう、味噌汁は割とそういうのに頼ってますね。まあ、作るとしたらスープをガーっていっぺんに作ったりする。して、で、まあ3食そのスープを飲み続けたり。まあ、割とあんまりこう、なんていうの、メニューの豊富さっていうのでは僕はないので、がっつり作ってそれを、まあ、3食でも何でも食べ続けるという。
あ、量を。
まあ、
多めに、みたいな。
はい。あんまり、こう、人に勧められるようなもんじゃないですか。健康志向っていうのは、どういうところに？
ああ、うん、なんか、自分が結構、はいはい、貧弱で、
はあはあはあ、
なんか結構、なんかすぐ疲れたりとか、
うんうん
うん、そんな体強い方じゃないから、
はいはいはい、
結構食べるものとかを、
うんうんうん、
なんかちゃんとしたものを食べようっていう思いがあって、それでなんか、まあいろいろ、うん、健康を意識して、
はいはい
やってましたね。なんか、豆乳とか豆乳スープとか、
はいはいはいはい、
やったりとか。
豆乳最近美味しいですよね。はいはいはい。
うん。しじみのお味噌汁とか。
はいはいはい。
して、なんか肝臓にいいんですよ。
あ、そうなんですか、
しじみは。なんかお酒いっぱい飲む人とか、はいはい、あと、薬を結構飲む人とかは肝臓やられてるから。
はいはい、ですよね。
うん、肝臓を元気にと思って、うん、
なるほど、
しじみのお味噌汁を作ったりとか、あとなんだろう、あとヨーグルトを毎晩食べるとか、
あ、いいですね。
あ、うん、
ヨーグルト。
そんな感じ、うん。
はいはいはいはい。なるほど。野菜とかはどうしてました？多分一人だとなかなか買う量とか難しいと思うんですけど。
そう、結構ね、余っちゃいません？うん、
余りますね。
ね。だから、キャベツとかは、半分の買ってきたりとかして、
はいはい、僕もそうですね。
うん。で、なんか、スープにしたりとか、うん、あと炒めたりとか、かな？うん。
まあ、キャベツだったら割と生でバクバク食べたりもしますけど、
ね。ああ、うん。そうですね、うん。野菜結構炒めたりとか、
うんうん。
うん、してたかな。
はいはいはい。なるほど。ちょっとまあ、ちょっとしたコーナーなのであんまり時間がないのですが、なんか、
う
ん、
はい、はい、そうですよ、
ね、まあ、ノムさんのちょっと制限時間もあるんで、なんか一人暮らしをこれからする人になんか、アドバイスするときに言っておきたいこととかなんかありますかね。
なんだろう。
これは使え、みたいな。
ああ、なんかあるかな。
あるかな、まあ。じゃあ、まあ、適当にこちらで喋ってますが。これは、その間にちょっと考えておいてください。
はい。はい、
僕なんかは、料理作るときとかは、そうですね、そのキャベツとかで言うと、カットトマトとかホールトマトの缶詰をよく買って、それを、
うんうん、
それでスープ作ったりよくしますね。
あ、そう、缶詰は結構、買っとくと便利ですよね。はいはい、
ツナとかサバの味噌煮とか水煮とか、結構サバの味噌煮とかでもちょっと砕いほぐしてナスとかと一緒に炒めたら一品に全然なったりもするし、
美味しそう。
うん、水煮もね、ちょっとこう、まあほぐしてレンジで温めて、まあ、水分飛ばすぐらい温めて、パスタとかと一緒に、あえたりして食べても、意外とあったりするので、
うん、
汎用性も意外と効く。
うん、うん、まあ、そのまま。そうですね。缶詰とかは。
うんうん。
まあ、常備食材として。
そうそうそう。一緒に食べてもいいんですけど。
うんうん、
まあ、そういうのとか、あとね、マッシュポテトの粉っていうのがあるんですよ。
マッシュポテトの粉？
はいはい、粉。まあ、粉状のやつがあって、うん、まあ本当に粉なんですけど、それを、うん、お湯で戻すとマッシュポテトになるっていう粉があって。まあもうなんか、うん、ちょっと怪しげなんですけど。
まあ、それどこに売ってるんですか？
普通にスーパーで、例えばなんかオートミールとか売ってるコーナーの横とかに、あるんで探してみてください。小麦粉とかのコーナーの端の方かな。うん。
まあ、ポテト。
はいはい。だから、 まあ、サラダとか、まあ、あと、サンドイッチとかするときには使えるかと思いますね。
ああ、そうなんだ。なんか、あ、うん、アドバイスっていうか、
はいはい、
一人暮らしの人はやっぱり健康とかが、
うん、はい、そうですね。あ、
栄養が偏るから、はいはい、ね、なんか、それに気をつけてほしいですね。はいはい、なんか、私とかは、なんか、玄米ご飯を食べたりとか、
はいはいはい、はい。
なんか、15穀。
はいはい、
なんか雑穀。
雑穀米。ご飯のところにちょっと混ぜるやつですね。
うん。なんかそういうのやったりして、うん。なんかちょっとだけ、なんか、ね、手を加えてじゃないけど。
ですね。
うん。食事面の話。
あ、まあ、に限らずですが。
何があるかな？なんか、その節約とかの話とかもした方がいいんですかね？
はいはい、あ、まあ、もしできるのであれば節約でも知っとくと。なんか、はいはいはい。
私が、なんか、私は、なんか聞いた話なんだけど、
はいはいはい、
なんか電気のアンペアの、なんか変更できるっていうのを知ってます。
いや、なんか、話には聞いたことあるんですが、しようと思ったことはないですね。はいはい。
なんかね、私が最初住んでたところは、20アンペアぐらいだったんですよ。はいはい、で、その後、住んでたマンションが、40アンペアだったかなんか、結構大きくて、だからなんかこう、ブレーカー落ちたりとかする心配はなかったんだけど、はいはいはいはい、なんか、電気代がやっぱり、ちょっと高くて、なんか基本量が高いらしいんですよ、やっぱり。アンペア数が高いと。だから、なんかそのアンペアを、例えば一人暮らしだったら、確か20アンペアとかで全然やっていけるんじゃなかったかな。
はいはいはい。
それになんか電話して、何でしたっけ、請求書っていうか、明細が来るじゃないですか、毎月。
はいはい、来ます。
あれで、なんか、電話して、変更して、やるとなんか、その基本料とかが下がるから、いいっていうのは聞いたことが。
なるほど。
ありますね。
なんか携帯のコース変えるみたいですね。
あ、うん、なんかそんな感じで、今やってる人が多いらしくて。
それはでも、なかなか、やろうと思わないとなかなかやらない。
うん、そうですね。確かに。
なるほど、うん。まあ、ぼちぼちいい時間なので、はい。
はい。
まあ、今日はね、ちょっとマリンが、遅れて、のんぶさんと一緒に収録ができなかったということで。
ああ、
はい。もう、マリンに後で、はい、きつく言っておきますので。
はい、いや、次回また。
はい、どうもありがとうございました。はい。のんぶさんでした。はい、ああ、失礼。はい。というわけで、まあ、のんぶさんのミニコーナーを、
うんうん、
こちらはもう、がっつり、一人暮らしの節約術というか、生活についてやってみたんですが、どうでしたか
ね。いやいや、これはもうね、完全にのんぶ萌えにね、結構、走る、リスナーも増えるんじゃないかと。
あ、コーナー作る。
なんか体が弱いみたいなさ。どういうね、やっぱりさ、うん、現代問題で、
うん、
今まで女性キャラがなかなか出てこなかったじゃないですか。
はいはい、
まあ、出ようがないじゃないですか、こんなところ、
はいはいはい。
やっぱりね、うん、月に1回ぐらいはのんぶさんコーナーやりたいよね。
はい、じゃあそれを考えておきましょう。
考えとこう、うん。
ちょっとね、個人的にはその、寮の門限を破ったっていうのはどういう理由でかっていうのを聞きたいんだけど。
あ、それ超聞きたいね。じゃあ、それ次回やろっか。なんか、しょっちゅう破ってたみたいな話じゃん。
うん。まあ、まあ、こんな感じでコーナーでもいいので、ちょっとね、ぜひ、出演をじゃあ交渉していきましょう。
出演交渉しましょうね。
はい、あ、じゃあ、審査室さんなんかあります？今の聞いて。
うん。これをまず最初に流すべきだったよね。僕たちは今まで何を喋ってたんだってぐらい、こう、軌道修正されるような。
ねえ、ニコニコ動画がどうとかっていうね。
本当だよね。
うん、でもまあ、いいでいいで、そんな、ね、間でずれてたのをまた、覚醒させるような、元に戻す、ね、素晴らしい、キラーコンテンツの中に、ね、
ちょっとシーサーズシティさんがちょっと明日仕事があるというので、
ね、
はい、なんか、言っておきたいことあります？
ん？そうだね。うん、いや、この番組を聞いてる大勢のリスナーさんのうちで、まあ、皆さんに言いたいんですけど、
はい、
ぜひ私のラジオも聞いてほしいなと。
お、
いう、まあ、宣伝をですね。
じゃあ、番宣していってください。
あ、どうも、シーサイドシティと申します。東北文化放送というですね、自分一人で喋ってるラジオをやってますので、そちら、現代問題におそらくリンク貼ってもらってるのか、もらえるのかあると思うので、そちらから飛んでいただいてですね、聞いて、私の美声に酔ってほしいな、というところで、ちょっと待って、なんかこの滑った感じ、滑った感じ。
なんか完全に一つのラジオ局、普通のラジオ局の名前みたいな。
うん、ちょっとね、後からこう、他のね、ラジオが名乗れないように、先にこう、取っちゃう。
潰しといた。
うん、そう。先にこう、ドメインを取ってさ。
で、うん、お金を取ろうと。
そうそう。もしね、文化放送が東北で流そうとするんだったら、俺にこう、一言、声をかけてほしいなと。
なるほどね。
むしろ訴えられるんじゃない？そっちが。
それがね、怖いんだよね。
なるほど。
まあじゃあ、話してる内容はどんな内容なの？
ね、本当に何でも喋るんだけど、最近だったら、最近ね、結構、オタ系の話を、
うん。
うん、リスナーさんも、からメールが来ることが、ちょっとちょくちょくあったので、うん、はい、そっちの話をしててですね、まあ、クラナドっていう、まあ、
はい、
ちょっと、まあ、面白いゲーム、
うん、
まあ、アニメがあるんですけど、ね、それの話をちょっと喋ったり、はいはい、あとですね、最近は、犯罪心理学者っていうものが僕はまあ嫌いなんですけど、はい、まあ、その嫌いな理由とかですね、聞かれたんで、ちょっと喋ってみたんですね。
なかなか。
まあ、その後、まあ、映画のレビューとか、
はいはい、
まあ、何でも喋ってるので、まあ、おそらく、ちょっとぐらいは、どんな方でも、自分のジャンルがあるんじゃないかなと思うので、聞いていただけると幸いです。
はい。じゃあ、ま、ぜひ、暇でしょうがない方は聞いてあげてください。
うわぁ。いや、でもね、それね、このラジオと層が被るよね。
まあまあ、いいんじゃない？
暇でしょうがない
人層。取り合いというよりは、むしろ、お互い被らせていこうっていう戦略の方がいいでしょ
う。そうそう、そういうね、戦略的互恵関係、ね。
はいはいはい。
なんでその外交みたいになって。大げさだわ。
じゃあ、そんなところで、シーサーディシーさん、今日は、お疲れ様でしたっていい。
どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
また、ね、仕事頑張って、ね。
普通に社会人だからこの時間なのか。
うんうん。
うん。じゃあ俺ね、ちょっと夜弱い。
ね。じゃあまた、ね、そっちの方にもうちらが出るっていうのをどうですか？
そうそうそうそう。そういうこともしていきたいですし。あと、うん、もしですね、まぁ、あ、ちょっと はい、これ番組で言っていいのかわかんないですけど。
うん、
はい。
まあ、文学フリマ。
はいはいはい。
なんかでですね、ちょっと今回参加しようかなと思ってるので、
うん、
もしそこでもセッションの企画ができれば、
うん、
やっていきたいなと思うので、
はい、はいはい。
ぜひですね、現代問題の方々と、あとリスナーの方々もですね、
はい、
よろしくお願いしたいなと。いうところでお別れしたいと思います。
はい。お疲れ様でした。
まとめちゃった、まとめちゃった。
すいません、お疲れ様でした。
はい。
お疲れ、またね。
またね。はい、
失礼します。
はい。ということで、まあ、はい。シーサーディシティさんでした。
はい。ポヨーンって音がね、うん、出ましたけど。
まあ、まあ、再び話をね、一人暮らしの話に戻しますが、うん、どうですか、はいはい、なんか。
のんぶさんの聞いてでいいですか、
うんうんうん。
うん。いや、基本的に
二、うん、
人のやりとりが面白かったのは、
はいはい。
西島さんはまあ、結構、量でごまかすタイプなんじゃないですか的なね、
うん、
そういうなんかノブさんのその西島別紙的な態度が面白かった
です、ね、そうかい。まあ私は健康志向よって言ってたからね。
そうそうそうそうそう、うんうん、まあ、西島さんは量ですよね、はははみたいな。
うん、まあそうですが
面白かったわ、
うん、
でもなかなかねやっぱり女の子っていうのもあって、
うん、
雑穀米炊いたりとか、
うん、あでも俺も炊いてるよ。
ああ、西島もそう言ってたね。
うん。
あれ？雑穀米の方が高いんでしょ？
いや、だから、普通の米があるじゃん。
はいはい。
うん。まあ、俺無洗米使ってるけどさ。
うん、俺もそうだ。
うん、研がなくていいやつね。で、うん、それを入れるじゃん。 で、それプラス、その雑穀米の、別売りのやつがあってさ。
へぇー。
それ
の、混ぜる感じなの？
ま、うん。だからそれをプラス入れると、全体でなんか雑穀米の、お米っていうか、炊いたようになってるから、ちょっと試してみるといいよ、今度。
へぇー。
お米のコーナーにね、多分売ってると思う。
あ、ほ
ん
と？
うん。
味的にはどうですか？
味的にはね、すごいね、美味しいよ。なんか、ちょっと、いろんな味が入って、泡とかさ。
へぇー。
そういうのとか。あとね、大麦とかっていうのが安くて、今、うちにもあるよ。
麦。あ、そっか。うん、なるほどね。
うん。だそういうのはね、ちょっとしたことでできるから、全然良くて、
うん。
うん。で、今俺ハマってるのは、鶏胸肉とか鶏もも肉。
はいはいはい。う
ん、めちゃ安いんだよね。
安いですよね。西山さんなんて特に2キロとかで買うんです
よ、うん。そうそうそう、2キロでね、698円とかなんだよね。
うん。
まあ、尋常じゃない、
まあ、いい肉だとね、
そう。
100グラム、700円とかありますからね、うん、ブランド鶏で。
そう。だから、まあ、それに匹敵する2キロ。まあ、ブラジル産だったりするんだけどさ。まあ、それを、塩漬けにして、鶏ハムっていう、ネットでね、検索すればレシピ出てくるんだけど。
はいはいはい。
うん。まあ、ハムとはちょっと作り方が違うんだけど、ハムみたいな食感になるものがあって、うん、それを、まあ、サンドイッチにしたり、まあ、なんかいろいろ取り合わせにしたりするの。
サラダに入れたりね。
うん、そうそう、美味しいのと、あと、まあ、今作り置きであるのが、鶏がゆ。
うんうん、
もうそのまま鍋にボーンってこう取り突っ込んで、米突っ込んで、あとネギ突っ込んで、まあ野菜とか突っ込んで、うん、まあ好きに味付けすればできるし、全然ね。
それは、おかゆ？
うん、おかゆおかゆ。
ああ。
だから米とかも、もうそのまま突っ込んじゃうの。
え、ああ、炊かないでね。
そう。
はいはいはい。
お湯張ったところにガーってさ。
うん、
鶏と一緒に突っ込んで、あと野菜好きな野菜突っ込んで、うん、あとはまあ醤油とかさ、塩コショウとかさ、うん、あとはなんかスープの素みたいなのでうまく味付けすれば、
うん、
うん、簡単にできるから。
なるほどね。
うん、すごい美味しくできるし、で、僕がその東急ハンズで見てた、お弁当箱って、スープ用のお弁当箱なんですよね。
はいはい。
うん。マグカップみたいなやつでさ。
うん。
で、それで、中にね、スプーンが入っててさ、折りたたみ式の。
うん。
うん、で、保温もできて、
うん。
で、まあ、普通はシチューとか、あるいはシリアルとか、うん、そういうのを入れていって、まあ、職場で食べるみたいなね、感じなんだけど。
保温性はどうなんでしょうね。
保温性はね、そんなには良くない。
まあ、そうだよね。
熱々で、持っていったら、お昼頃には、まあ、ぬるめになってるぐらい。だからそんなに良くないんだけど、でもレンジに対応してんだよね。
なるほど。電子レンジがあるところでは。
うん。では、
温めて。
うん。全然使えるし。
で、
僕はそれに、お粥入れて。
ああ。
うん。鶏粥とかを入れて、行ったらもうそれだけでいいんですよ。
へぇー。
うん。
それはなかなか発想としてはね。
うん。いいでしょ。
いいですね、うん。特にスープとかあったかいものもね。
うんうん。
なかなか、学食だと時間かかっちゃうし、っていう時ね、うんうん。
そうそう。で、その僕が使ってるお弁当箱の名前は確かね、ウォールマグっていうメーカーのポーターっていう商品だったんですけど、まあ、リンク載せときますけど、もし興味があればね、チェックしてみてください。
なるほど。
うん。
うん。でもね、のんぶーさんもまあ、一人暮らし、まるまる4年やったわけで。
うんうん、うん。
つつけばまだまだアイディアとか出てきそうですね。
出てきそうですね。
ええ、やっぱり僕が面白かったのは、
うん、
基本的には健康志向で、
うんうん、
それで、やっぱりね、豆乳なんかもさ、
うんうん、
西島さんはちょっと興味持ってたみたいだけど。
うん、豆乳はね、今気分の調整豆乳が美味しいからね。
気分？
うん、気分。はんぺんの気分。
はいはいはいはい。
あれのね、売ってる緑色の調整豆乳っていうのがあるんだけど。
うんうんうん。
あれが美味しくてさ。
見たことあるかも。
うんうん。例えば、ドトールのさ、豆乳ラテとか知ってる？
うん、ありますね。
うん。あれ、気分のその調整豆乳だから。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
へぇー。
あのね、すごいね、濃厚な味わいがする、ミルクで。
うん。
うん。で味も、一昔は前はね、豆乳ってちょっとなんか、うってなる。
臭くて、
うん、
そうだよね。
やつだったけど、今すごいね、濃厚な味がする、ミルクになってるので、ぜひね、まだ試してることない人は、試してほしいんですけど。
へぇー。うん、
だそれを使ってね、豆乳ラテ自分で作ってみてもいいしさ。
うんうんうん。なるほどね。
うん、
豆乳ラテか。
うん。
やっぱりね、コーヒーはね、いろいろバリエーションがあった方が。
うん、いいからね。
いいですよね、本当に。まあ、あと僕のね、その節約術みたいな。
はいはいはいはい。
で、節約というよりも、まあ、料理のバリエーションの話なんです。
うんうんうんうん、
西島さんがのんぶさんとの話の中で、
うん、
同じものを作って、
はいはい、
それで、一日三食それみたいな、話あったじゃないですか。
はいはい、
で、やっぱり一人暮らしだと、うん、結構ね、帰ってきて、
うん、
から料理作ってみたいなのが大変で、
うんうんうん、
僕も二人も話してたけど、
うん、
ご飯一気に炊いて、冷凍し、はい、小分けにして、
うんうん、
で、出して使うっていうのをやってるんですよね。
うんうん、
でそうすると、まあ、基本的に一人暮らしだとさ、
うん、
ご飯をまず、まあ、炊いて、
うん、
それでおかず作って、
はいはい、
で食べるっていうと、やっぱりちょっと時間かかっちゃうから、
うん、
そのチャーハンとかさ、
うんうん、
うどんとかさ、だからおかずとその主食が一体化してるものの方がやっぱいいわけですよね。
まあ、一品完結ものだよね。
そうそうそう。
俺のおかゆもそうだったけど、うん。
うん。そうそう、それで、僕は基本的にチャーハンを、
はいはい、あ、そうなんだ。
毎日、
はいはいはい。
食べてるんですよ、
うんうんうん。
それでまあ、具なんかはさ、やっぱり、チャーハンに入れられるものってね、野菜とか入れたらさ、
うん、
まあ、そんなバリエーションないじゃないですか。
うん、まあまあまあまあ。
そう。
うん、
それで、基本的に、僕は調味料でも全部変えちゃうんです
ね。うんうんうん。
だから味付けを、
うん、
もう全然変えることで、もう、
うんうん
うん、同じものをとりあえず、
うんうんうん、
しのいでいくっていう話なんですけど。
はいはい、
だから僕んちは結構もう調味料がガーッとあって、
うんうんうん、
それでまあスパイスとかさ。
うちも結構あるよ、調味料。
そう。うん、なんかね、その調味料で、
うん、
やっぱり変わるじゃないですか。
変わる変わる。うん、
一人暮らし用で自分用の料理なんて言うとさ、
うん、
そんなにもう一手間でプラスアルファの美味しさみたいなのはさ、うん、なかなか難しいわけで、うん。なのでやっぱり僕なんかも愛用してるね、西島さんとこの前話題になった、
うん、
ウェイパーみたいな。
ウェイパーね。俺1キロの缶あるからね。
うん、ウェイパーっていうのは、まあ知ってる人は知ってるというか、うん、まあ有名なね、もう、うん、料理する人だったら誰でも知ってるかな。
まあ味の覇王と書くね。
そう。
味派って書いて。
ウェイパー。
ウェイパーと。
うん。それでね、うん、赤い缶でね。
変なおじさんが。
そう。北朝鮮のキム・ジョンイル総書記そっくりのおじさんが、キャラクターなんですけどね、あれ。
中にある。うん。
ね、あれ、高級中華料理の素っていう、あ、中華スープの素かな。
うん。
そういうキャッチコピーなんだけど、あれもう完全に北朝鮮の、ね、キム・ジョンイル御用達の、みたいな、そういうね、イメージがついちゃうよね、
まあ、おじさんの絵だとね。
うん。そうそう。
マリさん他にどういう調味料使ってます？
そうですね、よくぞ聞いてくれました。うん、
はいはいはい、
まあ、ここもメジャーどころなんですけど、
うん、
クレイジーソルト。
ああ、はいはいはい。
は結構使えますね。
うんうん、
まあ、スパイスと、
うんうん、
まあ、基本的には塩なんですけれども、うん、そこに、まあ、ハーブとか、スパイスとか、一緒に入っていて。
はいはい。
それを振りかけると、もうなんか、まあ、すごく、塩にしては、しょっぱさっていう、調味料的っていうよりも、香り付けと、プラス、ちょっとしょっぱいみたいな。そういう、調味料なんですけど、すごく香りも良くなるし、単なる、塩で味付けしたのとは全然違うんですよね。で、特にチャーハンなんかにかけると、なんかチャーハンがピラフになっちゃったみたいな。
はいはいはい。なるほど。
そういう感じで、僕はよく使えますね。
うん。
うん。あとは意外に、美味しいのが味の素で。
うん。
味の素もですね、なんか味がね、 奇跡的に変わってくるっていう。
まあね、味の素ですから。
味の素。ね、で僕はあの前も西島さんに言ったけど、結構直舐めしたりしてて、ね。ペロッ。
うん、ちょっと、ね、まあ、めちゃくちゃ体が使いすぎるとちょっと心配になる感じはするけど。
うん。だけどその、味の素は、まあ、直舐めはそんなにあの、おすすめできないんですけど、うん、まあ、基本的にはね。
まあ、ね、振るぐらいだったら全然。
そうそうそう。
僕も使うこともありますね。
うん。なんか、その、化学調味料みたいなさ、
うん、
その、
まあ、ちょっとイメージついちゃってるから、
ね。イメージついちゃってるんですけど、うん、あの、そんなにね、もちろんその、うん、日本の、まあ、名だたる大企業ですから、味の素って。
うん
うん、商品の名前が社名になってる、
うんうんうん、
まあ、数少ない企業ですけれども、うん、それが本当にね、やっぱり何年も守り抜かれてきたあの調味料の味が、うん。
いや、まあ、それはありますよね。
ねえ、やっぱり、本当に美味しくなるので、
はいはい、
味のバリエーションみたいなものを考えたときに、やっぱりね、うん、伝統の調味料ってことで置いといてほしいですよね。あと、まあ、スパイス類だと、
うん、
SB 食品のスパイスシリーズが結構充実してる。うんうん
うん、あれいろいろあるよね。
いろいろありますよね。なんかハバネロとかさ。
うん、うんうん
うん。うん。あとは、なんかコリアンダーみたいなものもあるし。うんうんうん、
ガラムマサラとかね。
そうそう、ガラムマサラとかもあるし。普通だったらね、ほんとインド料理屋とかさ、
うんうん、
タイ料理屋行かなきゃ食べられないような風味みたいなのが、割と手軽にね。あ、うん、でもすごく、あの、香りがいいとか、そういうわけではないんだけど。
まあまあ、まあでも気分は味わえるからね。
気分は味わえるから、そういう意味でも、バリエーションとしては非常に。
肉料理のバリエーションにはすごくなるからね。
そうそうそうそう。
ぜひ試してほしい。ね、
だから肉なんかは本当に、素材というかね、うん、もろ肉そのものを食べるわけで、その時の味付けなんかでは、スパイス類なんかもかなりね、うんうん、バリエーションとしてはいいですよね。うんうん、はい。
はい。僕なんかはね、割と辛いの大好きなので。
うんうん、うん。
まあ、結構あの、チューブでドーンっていうのが、まあ、近くの業務スーパーであって。
はいはい。
普通のチューブあるじゃないですか。あれの5個分ぐらいのチューブがあって。
うん、チューブっていうのは
あの、わさびとかのチューブあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの、あの、5個か、6個か、8個分ぐらいのでかいチューブがボンってあるんですよ。
まあ、業務スーパーですからね。
そうそうそうそう。
業務用の。
それで、例えば、コチュジャンとか。
はいはい。
豆板醤とか。
うん。
あと、生ニンニク。
へぇ。
生姜。
はいはい。
あと、梅。梅、ね、練り梅、練り梅。
練り梅ね。
うん。とか、まあ、そういうのとか。あと、ラー油も、なんかペットボトルみたいなやつで買ってみたり。うん、でそれに、まあ、胡椒とかですよね、胡椒系。
はいはい。
うん、で、結構ガンガンこう、味を濃くしていく、うん、
お
のとかもやったりしますね、よく。
へぇー。だけあと、まあ、うん、
うん。あのね、コチュジャンはね、結構うまみがあるからね、ちょっとまた違った感じだけど、豆板醤とかは、
辛み
っていう感じで、で、意外とこの洋風料理にも合うのがラー油。
うん、あ、ほんと？
うん。ラー油はね、結構ね、汎用性高くて、何にでも割と、ごま油を辛くした感じって言うとわかるかな。
はいはいはい、はい。
うん、イメージとしてはね。だから、そういう使い方ができて、僕はたまにやるのは、ペペロンチーノをね、作るときに、その、チューブの、生ニンニクと、ラー油を垂らして、で、あと、まあ、マーガリンとかで、こう、バーってソース作って、それに絡めると、まあ、ペペロンチーノっぽくなる。味はね、まあ、
お手軽ペペロンチーノ。
そうそう、お手軽ペペロンチーノで、で、まあ、それに薬味、まあ、胡椒振ってもいいし、あと、ネギは、冷凍ネギ。冷凍の、刻みネギっていうのがあるからさ。
うん。
それを振りかけて食べれば、パンチ。
ああ。へえ。
あと、いりごまとかもね、結構、使うね。
ごまね。
うん。ごまは結構、あるとないとでね、結構違ったりするよ、やっぱり。
本当。
うん。漬物とかに振ってもいいし、僕が食べるやつだと、おかゆとか。
は に
振るとね、やっぱ薬味って結構大切で、うん。なんかね、なんか同じものずっと食べてるにも薬味があるのとないのって、とでは大違いっていう感じがするので、そういう薬味に凝るみたいなね。
なるほど。
うん。のは結構おすすめですね。
へぇー。なるほどね。まあ確かにね、そこは僕もね、さっき調味料って言ったけど。
はいはい。
結構ね、安いしね、薬味ってね。
うんうん。
だからそれ一個入れるだけで、
うん。
全然変わっちゃうっていうのはね。
まあだから自分に合ったね、味付けっていうのをお手軽に探してみるっていうのは一つポイントかなという気がします。
はい。
はい。
まあだいぶね、ご飯、今回はご飯ネタがだいぶ話してきました。なかなかね、これ結構ネタ的にはいろいろ。
いろいろあるんだよね。
私長いって。話そうと思えば。
うん。まあ、じゃあ、次やるときは家具編にでもしますか。
家具編いいですね。
うん。
2階建てベッドの使い方、
ね。はい、ロフトベッドとか、椅子とかね。机とかの選び方とか。
結構、やりようがありますもんね。うん、
まあ、またのんぶさんやって、呼んでやってもいいし。
そうだね。
はいはいはい。
はいはいはい。ということで。まあ今回はだいぶね、収録も長くなってきてるんですが、うん、こんな感じで今回は。
うん。いいんじゃないでしょうか。
はいはい。ね、かなり、今までとは、
うん。
比較的には、
うん。毛色が違った。
パックスね。
はいはいはい。
ちょっとゆる系の企画、
はい。
なんで。
まあまあ、たまには挟んでいっていいんじゃないですか。
そうそうそうそう。まあ皆さんの、リスナーの方のニーズとの、重なり具合はどうなの
か。まあ、わかりませんが。今時の学生はこんな生活をしておるのか、ぐらいでもいいけどね。
あんま変わってねえじゃんっていうね。
そうそうそう。
あると思うんですけど。まあ、前半部分はなんかニコニコ論みたいなところまで、話がずれていきましたが。
まあまあ、いいんじゃないでしょうか。
はいはい。で、まあね、今回のは、結構自分が一人暮らししてきた時こんなのあるよとか、うんうん、あとは、そのサイトでこういうおすすめのあるよみたいな。はいはい、を多分知ってる方もいると思うんで、
うん、
で今回のこういう今までとは違う企画の感想なんかも含めて、はい、メールとかいただけると、
はい、
はい、あとなんかのんぶさんもっと出してとか、
はい、
そういうのでもいいので、
それいっぱい来そうで怖いな、
そうだよね、まあ全然いいんじゃないですか、それはそれで、うん、
ぜひ期待に応えていきたいと思います、
はい、はい、
じゃあはい、そんな感じでーす。
はい、はい。で、あとコンテンツどうしようか。
あ、僕の方からいきます。
はいはいはい。
はい。じゃあ、今週の一押しコンテンツは、サクランボーイ DT です。
出たー。
これはね、山形のサクランボーテレビでやっている、まあ、ローカルアニメなんですが、はい。
はいはい。サクランボーイ DT、その意味はっていうところですよね。
まあ、まあまあ、察してくれという感じですね。
はいはい。うん、はい。まあ、どうぞどうぞ。
はいはい。で、これね、僕なんで知ったかっていうと、ポッドキャストでインタビューしてたんですよ。この制作者さんに。
どこのポッドキャストか？
はい。それが、秋葉系、サイバースペースカウボーイズっていう、非常にポッドキャストでは、老舗で有名な、
本田徹さんのだっけ？
ん？
本田徹のだっけ？
違う。これは、技術系のポッドキャスト。
ああ、そっかそっか、
はい。そうそう。まあ、IT 企業の社長さんとかがね、
うん、
まあ、ベンチャーだけど、
うん、
うん。の社長さんとかが結構話してるやつなんだけど、まあ、ノリ的には、かなり、現代問題より砕けたノリでガンガンやってる感じの、
はいはい。
うん、面白いポッドキャストなんですが、そこに、その、はい、サクランボーイ DT の作者さんがゲストで来て、話をしていたんですが。
すごいんだよ。
うんうん。で、これさ、すごいシステマチックに作ってる、アニメなんですよ、実は。
ん？というのは？
というのは、まあ、これアニメ、サクランボーイ DT で、検索すれば、出てきて、それ、ネットでも全話見れるので、
うん。
ぜひ検索してほしいんですが。
ネットで全話見れるの？
見れます。
すごいな。
サクランが、ひらがなで、ボーイが、アルファベット。
うん。
で、DT は、アルファベットっていう感じですね。
はいはい。はい、
で、検索すれば出てくるんですが、この作者さんは、いかに効率的にそのアニメを作っていくか、で、コンテンツを配信するかみたいなところがあって、うん、で、はい、まあ、割とフラッシュアニメに近いんですよね。
うんうんうん、
まあ、ていうか、もろフラッシュアニメで、まあ、かなり、アニメの作りとしては甘いんですが、
はい。
コンテンツとしてはすごく面白い。で、これ、まあ、先駆者がいまして、カエル男紹介、フロックマンショーという人が、一人で作った、フラッシュアニメで、鷹の爪団。鷹の爪っていう。
はいはいはい、鷹の爪団ね、うん。秘密結社鷹の爪ですね。
そうそうそうそう。があって、はいはい、で、ノリ的にはそれと同じノリなんですね。
あ、ほんと、うん、ああいう感じなの？
ああいう感じです。
ゆるゆるだね。
そうそうそうそう。で、でも、なんていうのかな。まあ、まずその、自分たちのところでコンテンツを配信しよう。で、それをどうすれば売れるかっていうふうになると、その、いきなり全国ネットに載せるんじゃなくて、今結構その、地方局っていうのは自社コンテンツっていうのがないから、そこで勝負しようみたいなね。
うんうんうんうん、
低予算で作れるから、こっちは。
うん。
で、持ってって、で、まあ、なかなかこう、いまいちまだ地方的にはあんまりネタがないというか注目されすぎてない山形を選んで、
うん。
で、売り込みに行って。
なるほどね。じゃあ、その、うん、テレビ局発というよりも、
うんうん、
コンテンツの、
うん、
まあ、作者さん発なわけ
です、ね。そうそう、マーケティングと売り込みなんですよ。
なるほど。
で、さらに、その、ギャグなんですが、
はい。
ギャグのやつもかなりシステマティックに作っていて、ギャグの方法論みたいなもの、
うんうん、
どこに何をどういう形で挟んでいけばいいかみたいなのをかなり意識して作ってるコンテンツらしくて、
うん
うん、だから、どんどん次の話数ができる、いかに低予算で作るか、うん、いかにシステマチックに作るかみたいなのでやってて、まあ、それはその、ここの、サイバースペースカーボーイズのポッドキャストで、3部に分けてね、更新されている本郷ヒルズ DT 白書っていう第1部、第2部、第3部ってあるんですが、それを聞いてみるとね、非常になんか、今のアニメの作り手というか、今のその、まあ、IT でも技術でもいいんだけど、それの作り手の考えてることっていうのがちょっと分かって、非常に面白かったんで、ネットの、ま、でも出てきたそのさくらんぼ DT っていうのはすごいギャグで、どうしようもないギャグなんですが、
はいはい。
うん。で、その裏にある作者さんの意図と一緒に聞いてみると、非常にまた、へえーという感じがするので。
なるほどね。うん、でそれはやっぱり、作品と合わせてそのインタビュー聞いておいた方がいいよっていうことですね。そうそうそうそう。うん。
まあ、作品見ただけだとなんか普通に笑えるコンテンツっていう感じなんだけど。
うん。
うん。
その背景にはみたいな。
そうそうそうそう。
なるほど。
まあ、そんなところです。
はい。はい。わかりました。じゃあ僕もちょっと見てみますね。
はい。ぜひお願いします。
はい。はい。
じゃあ、エンディングの方に行きますか。
行きましょう。
はい。ちょっと待ってくださいね。はいはいはい。はい。現代問題では感想や意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をかければ、ブログにたどり着けると思いますので、そこからメールフォームでお問い合わせください。一言感想から長文までお待ちしております。ということで、はい。
はい。
まあ、今日はちょっと、ね、いろんな人が来て、出演してくれて、今までにない回になりましたが、まあ、こういうね、新しい試みもぜひどんどんやっていきたいと思うので。
そうです ね。またね、ちょっと、終始バージョンということで。
ね。
大学院バージョンということで。
まあちょっと、はい、はい、現代問題もいろいろと、新陳代謝とかいうか、
そうですね、うんうん、ブランニューヒーロー、現代問題とか。
はい、やっていきたいと思います。ということで、まあ今回はこんな感じですということで。
はい、また来週というか、はい、また次回の更新を。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。